今日はヨハネの福音書の9章です。このところには神の御業の現れのことが記されてあります。一節のところに、生まれた時から目の見えない人をご覧になったとあるわけですけれども、生まれた時から目が見えない、これのことについて弟子たちは二節を見ると、誰が罪を犯したからですかというようなことを言ってるわけです。罪を犯したから、その結果目の見えないものが生まれてきた。日本でも仏教の影響で因果応報というような考えがあるわけですけれども、悪いことをしたからこのような結末になってしまったんだというふうに、私たちも消極的に思ってしまうんではないだろうかと思います。ですからそこには何の希望もないわけです。しかしイエス様の答えは何かっていうと、3節のところに、この人に神の業が現れるためですということを言われたわけです。ダメだという中に神の業が現れる、神様が働いてくださって逆境を喜びに変えてくださることが可能となるということです。4節のところに、私を使わされた方の技を昼のうちに行わなければなりませんということを言われました。不思議な言葉とであると思います。私を使わされた方とは誰か、それは父なる神様であるわけです。父なる神様がイエス様を使わされた、そしてそのことを昼のうちに行う、昼っていうのは光があるわけです。夜は真っ暗ですけれども、昼間は明るいわけです。五節のところに、私が世の光ですということを明確に言われているわけです。昼の光のある間に、それはイエス様がおられる間に、神の御業は行われていく。今イエス様は父なる神様の右にあって、私たちの祈りを聞いて取りなしをしておられるわけです。しかし今はもう一人の助け主、聖霊が使わされて聖霊の働かれる時であると言われています。黙示録を見ると、やがてはそのご聖霊が引き上げられてしまうということが出ているわけです。ですから今私たちはご聖霊が働かれる、イエス様のもう一人の助け主である聖霊は今も働いておられて、あの美しの門でペテロが足のなえた人に、このイエス・キリストの名によって命じる、立ち上がりなさいと言われた時に、この足のなえた人が立ち上がることができた。まさにイエス様はおられなかったわけですけれども、聖霊が働かれて、そして足の不自由な人が信仰によって立ち上がることができた。今も私たち自身のその信仰が試されている時ではないかと思います。そしてこの目の見えない人は、イエス様に泥をこの目に塗られて、7節に行ってシロアム、訳すと使わされたものの池で洗いなさいと言われた。彼は行って洗った。すると見えるようになり帰って行った。これも非常に不思議なことだと思います。理屈ではわからないわけです。しかしある意味、この目に泥を塗られる、泥を塗られたら目が見える人でも見えなくなってしまうわけです。しかし池に行って洗う、そしたら見えるようになった。ある意味この泥というのは、この罪の意味があるんではないだろうか。そして池に行ってそれを洗い流すときに見える。私たちも心の中にこの罪で真っ暗になってしまって、見えるものも見えない。しかしイエス・キリストの十字架の血潮によって、私たち自身の心が また心の目が洗い清められるときに見えなかったものが見えるようになる。この生まれつき目の見えない人はイエス様が言われた通りのことをするとなんと見えるようになったということであるわけです。そしてどのようにして目が開いたのかと尋ねられた時にも彼は11節にイエスという方が泥を作って私の目に塗りシロアムの池に行って洗いなさいと言われました、それで行って洗うと見えるようになりました。もうそれが事実であるわけです。もうそれ以外の何者でもない。ところがパリサイ人たちはそのことが起こったのは安息日に癒した。でそれは労働をした、彼らはそのように言って、16節の終わりを見ると分裂が生じた。彼らはただ言い争うだけで決して神様を崇める、目の見えなかった人が見えるようになった、普通だったら感謝すると思います。でも彼らはその決まりを守らないといけない、本末転倒なもう生き方を彼らはしていたわけです。18節を見るとユダヤ人たちはこの人について目が見えなかったのに見えるようになったことを信じずとですねあるわけです。ですから彼らは見えなかった人が見えるようになった、もう喜んだらいいわけです。ところが彼らは信じない、そのような不信仰に陥っていて両親を呼び出す。両親も22節を見るとユダヤ人たちを恐れて、もうその前の21節には自分のことは自分で話すでしょう、本人に聞いてください、そのように言ったわけです。ユダヤ人たちを恐れる。22節の終わりには街道から追放する。街道から追放するっていうのはユダヤ人社会から追い出されてしまうということであるわけです。私はこのイスラエルに行って現地のクリスチャンで、ユダヤ人の方がイエス・キリストを信じた、でもそのことはその当時はもう秘密にされていたわけです。今はもうメシアニック・ジューって言われてイエス様を明確に信じて礼拝している人たちが起こされているんですけれども、30年以上前はもう隠れて信じる、なぜならばもうユダヤ人社会から追放されるっていうことがあったわけです。しかしこの男の人ははっきりとこのイエス様が目を開けてくださった、そのことを証しをしたわけです。25節にあの方が罪人かどうか私は知りませんが、一つのことは知っています、私は盲目であったのに今は見えるということです。彼は明確にそのことを証しをした。それを聞いたパリサイ人たちは27節にを見ていくと、その男の人はあの方の弟子になりたいのですかと、28節に彼らは彼を罵って、お前はあの者の弟子だが私たちはモーセの弟子だ、そして29節にはどこから来たのか知らない。でもこの目が見えるようになった人は33節を見ると、あの方が神から出ておられるのでなかったら何もできなかったはずです、神から出ておられるということをはっきりと言ってるわけです。そして30節にも終わりに、あの方は私の目を開けてくださった。31節には、神は罪人たちの言うことはお聞きになりませんが、神を敬い神の御心を行う者がいればその人の言うことはお聞きくださいます。この神という言葉を父に置き換えても、父は罪人たちの言うことをお聞きになりませんが、父を敬い父の御心を行う者がいればその人の言うことはお聞きくださいます。5000人の人たちが 空腹であった時に満たされた。その時にもイエス様は天を見上げ祈ってパンを裂いていったら5000人以上の人たちの空腹が満たされるという奇跡が行われたわけです。もう信仰は非常に単純なものであって、ただ信じる、そのことによって神様はその御業を行われる。この男の人はイエス様に会って、イエス様は35節を見ると、あなたは人の子を信じますか、その人は36節に、主よ、私が信じることができるように教えてください、信じることができるように。37節を見ると、あなたはその人を見ています。彼ははっきりとその時にイエス様を見た。そしてその人は何と言ったのか、38節に、主を信じますと言ってイエスを礼拝した。もうこれは神様の御業としか言いようのないことであるわけです。いくら私たちが頭で考えて、そして議論したところで結論が出るものではなくて、もうただ信じ受け入れる、そしてイエス様は今この昼の時代に働いてくださっておられ、私たちには助け主ご聖霊がおられる、そのことを信じることによって私たちも神様が今も働いておられるということを知ることができるわけです。39節の後半を見ると、目の見えないものが見えるようになり、見えるものが盲目となるということをイエス様は言われたわけです。生まれつき見えなかった人が見えるようになり、そしてまた私は見えるという人が盲目になってしまう。それは41節の終わりに、私たちは見えると言ってるのですから、あなた方の罪は残ります。その罪のために神の御業が見えない、いやそれどころか永遠の滅びに行ってしまうという結末になってしまうわけです。私たちは何よりも神様が憐れんでくださって、見えなかったものを見えるようにしてくださる、このことを感謝をし、何よりも私たちはイエス様を礼拝し、またイエス様に従っていくものとさせていただきたいと思います。